自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はゲストの方をお呼びしております。
はい、
三栗さんの7回目となる出版記念講演会を開催してくださいました、神奈川県鎌倉市にあるゲストハウス亀時間のオーナー、マサさんにお越しいただきました。マサさん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願い
いたします。
はい、ということでマサさん、ご出演いただきありがとうございます。
こちらこそお招きいただいて光栄です。
毎回のことながら、はい、僕らがお邪魔してるんですよ、ね。はい、今回はゲストハウス亀時間さんに来て収録をさせてもらってます。
はい
はい。で、マサさんなんですが、僕から簡単に紹介させていただきますと、ね、多分3年ぐらい前に、妻と娘がなんかゲストハウス巡りブームだったのかな、
はい、うん、
でなんかいいゲストハウス泊まってきたよっていうと話をしてくれて、まあそれがね、あのここの亀時間さんだったんですよね。
そうですね。う
ん、
それから僕、奥さんと、なんだっけ、インスタグラムで繋がって、はい、ちょっと時々やりとりしてたんですけど、だんだんね、うん、それで、どういう方なのかがより分かってきて、
はい、
まあ、滞在していただいた時もちょっとね、仲良くさせてもらったんですけど、うん、あ、なんかいろいろ手作りしてるぞ、面白いなと思って、それをこう、まあ、インスタで眺めていたら、ね、旦那さんが、去年でしたっけね、本を出版されたっていうのをね、
そうそうそう、
見て、はっと思って。
そうなんですよ。うん、で、まあ出版したんですよっていう話をしてたら、マサさんから、うちで出版講演してくださいと声をかけてくださいまして。
はい、とりあえずもう出版決まってすぐに本買わせてもらって。
ありがとうございます。
はい。で、ちょっと僕はいつか来てほしいなと思って、最初その頃から、
そうなんです、ね、
淡々とタイミングを狙ってたんですけども、
いやいや、
うん、そろそろかなみたいな感じでお声掛けしていただいて。
すごい嬉しかった
で、
ね、はい。
で、それが今年の2月1日でしたね。
そうですね。はい。だから、まあ、妻と娘が先に行ったんですけど、声をかけていただいたので、じゃあ、次は私が、って言って、はい、2月に来させていただき、
はい、
まあ、前日というか、その出版講演会の前日に僕は泊まらせてもらって、うん、で、まあ、そのままというか、その次の日に、亀時間さんのスペース、ロビー、
ラウンジ
で、
ね、
はい、出版講演会をさせていただいたという、はい、ことで、
そうですね、
今日に至っております。
はい、ありがとうございます、
は
い。
もうね、なんかね、マサさんの、まあ、まあ、これからわかるのでいいですかね。もう人生が面白いというか素敵すぎてね。はい、もうぜひ、ポッドキャストに出てもらいたいなと思ってお願いした次第でございます。ます
非常にご縁を感じております。
いや、はい、素敵な出会いですね。はい、では、マサさんのご経歴をご紹介させていただきます。大学を卒業後、ネパールでのボランティア教師として活動した後、日本のレコード会社勤務を経て、2000年に世界一周を目指した旅へ。アジア横断からのアフリカ縦断中、ジンバブエで伝統楽器ムビラに出会います。南アフリカのケープタウンで菜食カフェの共同経営に参加した後、ジンバブエに戻り、8ヶ月のムビラ修行。そしておよそ3年の旅を終えて帰国後、ムビラの活動を開始。2009年、トランジションタウン葉山に参加し、持続可能な街づくりを考えながら、鎌倉でのゲストハウスの運営を発案。トランジションタウンのつながりで、物件紹介、改装、デザインなどを地元の人々にバックアップしてもらい、2011年4月29日にゲストハウス亀時間を開業されました。という、なんだか、うん、なんだか、
いろいろありますね。
気になるところ多すぎ
て、ね、
収まるのかな、
ね、本当ですね。もう、ね、本当1時間、2時間じゃ足りない。
そうそうそう、
はい。気になるところたくさんあるんですけれど、
はい、
まずは、 マサさん、
はい、
どうして世界一周の旅に出ようと思われたんでしょうか。
そうですね、直接的なきっかけは先ほどの経歴にもありましたけども、はい、ネパールにまあボランティアで行ってた行ったことなんですね。
あ、
それがまあ海外経験としては3カ国目だったんですけど、長く滞在するというのが初めてで、
うん、
でまあ半年今いたんですけど、その中ですごくこう自分の世界が開かれたというか、それまで日本しか知らなかったので、まあ世の中ってこんなもんだろうみたいに思いつつも、でもそれがすごく窮屈だったんですよ。なんかもっと自由なね、発想でいろいろなんかできるはずだけど、なんかこうね、日本ってこう、箱の中にみんなでちっちゃく閉じ込まってるような感覚、まあ島国っていう特性もあると思いますけど、そういった中でもっとやっぱり違う世界見てみたいなって思いがあって、ネパール行ったらやっぱり同じアジアでね、共通点もありますけど、すごい違いが、それ面白くて、
うん、
違う価値観だけど、それそこにはそこのね、秩序があって回ってるっていうので、すごくね、自分の世界が開かれて、
はい、
でもっと見たいなと思ったんですよ。
おお、はい、世界をもっと見たい。
そうですね、なんか勤労意欲よりも、まあ、そっちの方が勝っちゃって普通だったらね、与えたその先にね、旅行というご褒美が待つっていう、そういう発想だと思うんですけど、僕先にごそう食べちゃうみたいなデザートから食べちゃうみたいな感じで、もうあんまり働きたいっていう欲もなかったんで、まずその世界一周からやっちゃえみたいな感じで思って、まあでもね、世界一周するためにはお金が必要なんで、そっから真面目に働いて、ま
あ
3年半かけて資金を貯めて、はい、27で満を持して、
27
で、はい、出発したという感じですかね。はい。
27歳から世界一周、結構早い、
ね、どうなんですかね、どうなんですかね。
目的がはっきりされてますよね。
そう、目的はでも世界一周したいっていうのは、まあ一つのなんだろうな、枠組みで、実際僕の中の内面的には、
う
ん、やっぱりこの自分の生き方を見つけたいみたいなところが強かったんですよね。なんとなくその型にはまったように、まあなんか会社勤めてね、マイホーム買って家族作ってみたいな、そういうのじゃない、うん、なんかもうちょっと自由な発想したいみたいな思いがあったので、うんうん、そういうのをじゃあどうやるんだっていうのがね、うん、ちょっとわからなかったので、もっといろいろ見て、
それを見つける旅みたいな。
そうなんですよ。はい、はい、そういうどっちかというと、うん、心の中ではそれがテーマだったんですよね。はい。
じゃあ実際にどのようにこう旅していったのか、うん、ルート的なところを教えていただきます。
基本コンセプトとしてはできるだけ飛行機を使わない旅にしようと思って、やっぱりこうね、ちょっと地球の大きさ感じたいみたいな、とロマンティックな一面がありまして。
素敵。
だから大阪から船で上海に行きまして、そこから西へと、チベット経由でヒマラヤ越えてネパールに入って、そこからインド、パキスタン、トルコ、
うんうんうん、
ギリシャまで行って、またトルコ戻って、中東をくぐって、紅海を船で渡ってエジプトに入り、で、アフリカの東側と縦断して、南アフリカまで行って、
わ、
まあ、本当はそこから、なんとかして南米に行く、という計画があって、一応なんかね、なんかタンカー船で働ける話が、あるぞみたいなのを聞いたりとかしたんですけど、結局はお金がねちょっと足りなくなったんですよ実は。一応150万ぐらいの資金で始めたんですけど、途中でね、まあ3、40万取られるという事件がありまして、
震える。
そのね、分かった時は落ち込みましたけど、トルコイスタンブール、落ち込みの朝その日は寒かった
ちゃんと覚えてらっしゃいます。
覚えて、ちょっとね刻まれちゃいましたね。
で、
まあ、それで、でも、それが、まあ、なんだろうな、今につながるんですけど、これ人生がね、面白いなと思うんですけど、ケープタウンっていう、まあ、アフリカの南端にたどり着いた時に、ちょうどね、夏が始まってて、もう気候最高だったんですよ。まあ、カラッとしたね、日本みたいにジメッとしてなくて、カラッとした夏で、毎日快晴みたいな。ケープタウンすごい美しい街なんですよ。いろいろね、治安とか問題はあるんですけど、でももう街に一目惚れしちゃって、俺はもうここで仕事を見つけるみたいに決めて、で、試行錯誤した結果、まあ、いい仲間と巡り合い、なんかね、カフェ、まあ、5ヶ月だけなんですけど、一緒に共同経営する流れになって。
はい、
ケープタウンでっていうことですよね。
最初カフェですね。
そうですね。で、それがやっぱりすごいチャレンジングなね、経験で、まあ、料理はもう好きでやっててますけど、プロでやったことなんてなくて、まあでも、そんなことは言ってらんないぞと思って、やれること全部やって。
はい、
で、まあ、英語で働くってことも初めてだったんですけども、まあ、そういういろんなハードルを超えて、いい経験させてもらって、で、その時は、よし、僕は日本帰ったら、料理やろうとか思ってたんです。
はいはいはい、
やっぱり料理好きだなと思ったんですけど、まあ、先ほどもちらっと、まあ、経歴になったように、そのムビラっていうね、楽器を実はもうすでにちょっと購入して、旅のお供に持ってたんですよね。はいはい、ジンバブエっていう国で購入して。で、それを持ってて、で、結局はもう一周はいいやと。なんかもう自分のね、目的見つけたんで、これで俺の旅はある種終わったぞと。もう南米に行く必要ないんだっていうことになって。
目的っていうのは、自分で仕事
を。生きていく目的、そうですね。を見つける。どうやって生きていくかを見つける。よし、料理だって、その時は思ったんで。
なるほど、なるほど。あそこで見つかったから一周する必要がなくなった。
で、まあお金も生活費くらいしか稼げなかったんで、やっぱりちょっと南米国は心もとないなっていう感じだったので、じゃあ、少し、まあ30万くらい残ってたんでね、このお金で、でこのムビラって楽器を少し習って日本に帰ろうぐらいに軽い気持ちでジンバブエに戻ったら、ジンバブエって国のハイパーインフレーションね、
なんか結構有名でしたよ ね、
はいはい、でちょうどその渦中だったんですよ。でも現地の人はもう大変だったんですけど、100ドル札を持ってるだけでもうこんな分厚い札束になる
なんかそういう写真見たことあります。
お金持ち状態になっちゃって、はいはいはい、まあ、治安はやばかった私、僕も実際ちょっと袋叩きにされたことも、闇夜に黒人3人に囲まれ、
怖
い、まあやめて、みたいな。
怖
そんなこともありつつ、まあ8ヶ月結局そこにいましてですね、1ヶ月のつもりが8ヶ月もいて、毎日そのムビラ弾いてたら、それなりに覚えちゃって、これはもう、いざね、じゃあお金そろそろ帰ろうかなっていう時に、ムビラ、料理どっちと思ったら、ムビラの方がチャレンジングだぞと思って、俺はムビラで日本でやっていこうと思って、意気揚々と日本に帰りました。それが30の時です。はい、3年の旅を終えて。
そうか、3年いたんだ、ね。
はいはい。結局アフリカに2年いましたね。ケープタウン8ヶ月、はい、ジンバブエ8ヶ月なんで、1年でケープタウンまで着いて、そこから、はい、2年はまあ、アフリカにいたっていう感じで。
ちょっとなんか、濃すぎるさ。
もう、聞きたいこといっぱいなんですけど、あ、多分ね、リスナーさんは多分、ムビラってなんだろうという。
そうですよね。
気がしてるんじゃないかなと。
一応ね、伝統楽器とはお伝えしましたが。
はい、どんなものなのでしょうかと。
ちょっとまあ、音を聞いてもらったら早
い
かな
と。
ちょ
っと、はい、
ここに手元にご用意してくださってます。
ちょっと若干しくじりましたけど、まあ、みんな知らない曲だから分かんないですね。
分からないです。いや、これなんか、一気に今、海外になりましたね。ね。
本当ですね。なんかアフリカに行きましたね。
ね、音色がね、すごい素敵で、僕もちょうどだから、そのジンバブエのゲストハウスにたどり着いた時に、この音色がどこからか、漂ってきて、なんだこの癒される音はと思って、そしたらこの楽器だったんですよね。習ってる日本人がいて、僕も一台欲しいなと思って、このサイズがね、これ非常にコンパクトな、このね、手のひらサイズというか、
は
い、英語サイズぐらいのね、大きさなんで、これ旅のお供に最高じゃんと思って、あれ軽い気持ちで買ったんですけど、習い始めたら奥が深くて、ズブズブとそこの、はい、沼にはまったというか。結局ね、そこから僕、まあその旅の最中で2回、まあ、滞在して、
はいはい、
でそれが日本帰ってから結局3回、習いにね、通ったんですよ。
うわ、
はい、帰ってから
また、はい、
またジンバブエに行った。
そう、日本で、まあ、こう活動して、まあ、演奏とかね、はいはい、まあ、教えたりとか、まあ、この楽器も売りますみたいなことで、活動しながら、
はいはい、
冬になるとジンバブエ行って、また習って、みたいなね、そういうことを続けたのが、だから5年間ぐらいですかね。
長いこと
を。そうですね。一応これを、まあ、本職にしようと思って頑張ったんですけど、まあ、そこまでの才能がなかったというか、まあ、結構マイニアックなね、楽器なんで、やっぱなかなかね、認知がじわじわっとしか広まない、らないので、
普及しづらい。
はい。っていうところで、まあ、どうしようみたいな、また改めて人生の岐路が現れまして。
じゃあ5年やり続けた結果、
はい、
ちょっとこれでは生活はって考えられたんですか？
そうですね、一人で暮らす分には別にね、自由で楽しい暮らし方で、うん、それは今まで僕がやってきた日本でのね生き方と違う、もうちょっとこう自由な、まあ、ちょっとなんかヒッピーフレーバーも入ったような自由な生き方で、それはそれで楽しかったんですけど、まあそこまで僕もヒッピーになりきれないなっていうのもあって、うん、もうちょっとこうね、うん、自分のなりのやり方を見つけたい、もうちょっとね、うん、違うやり方を見つけたいと思い始めたのが35ぐらいですかね。はい。で、そういった中で、まあ僕、そう、日本に帰ってきて、やっぱり思ったのが、僕、まあアフリカに2年いて、やっぱすごく、アフリカの人たちがね、たくさん学んだんですけど、それ何かっていうと、やっぱり地に足ついた暮らしっていうんですかね。うん、そこがすごくいいなと思ったんですよ。日本みたいに高速回転で生活してないから、うん、やっぱりコミュニケーションがすごい豊かなんですよね。うん、もうジンバブエでの挨拶とか長いですからね。一度挨拶し始めたら、もう僕なんかも最初イライラして、はい、何この人の周りにしてんだろう、はい、早く本題入ろうよみたいな感じなんですけど、ね、こんにちはって始まったら、はいはい、ご家族、あなたの調子はどうですか、それとご家族は、うん、じゃ親戚はみたいな、
そういうのもすごい
長いんですよ。でも、そんだけこう、コミュニケーションが豊かだから、うん、まあ、ほんと、家族のね、スケールも大きいし、うん、みんな助け合いながら生きてるんですよね。うん、だそういうのがやっぱり、ね、人生のなんか豊かさの肝だよなって、すごく実感しまして、うん、だから、こう、日本で、ね、この、みんなワクセクしてても僕は地を足ついてゆっくり生きるんだみたいな、そんな感じで、まあ始めて、で、そう、そういった中で、まず漠然とそういう思いはあったんですけど、それなんかもうちょっとね、そういう考え方、輪郭があったらいいなと思ってたら、まあその僕がまあ住んでるこのね、鎌倉のエリアで、トランジションタウンっていう、まあ、持続可能な街づくりをコンセプトにした市民活動が始まりまして、はい、で、僕もそれに、まあ、賛同してですね、うん、あ、これはいいと思って、はいはい、参加して、そこで、まあ、地域通貨とかね、やって、僕は、まあ、こっちで教室もやってたので、その、半分じゃ地域通貨で払っていいですよ、みたいな感じで、
うん。地域通貨っていうのは、
あ、そうですよね。ああ、そうですね。はい、地域通貨というのは、まあ、一つの、まあ、ツールなんですけども、地域で、まあ、お金も、サービスも、物も循環させるみたいなのを、それを潤滑にするためのツールなんですよね。
地域独自のお金なん
ですね。そうですね。はい。でもいろんなやり方があるんですけど、まあ僕が入ってたトランジション葉山では、通帳みたいのを作って、うん、それでこう、それぞれがサービスを交換したら、その自分の通帳につけるみたいな感じで、残高がね、こう、見えるようになるみたいな形で。
通貨の単位が円じゃなくて。
そうですね。なんだっけなんだっけと波です、はい、
波でした
ね、波、はい、波地域図か波々っていう名前で、うん、はいはい、波っていうのが単位でした。千波で、じゃあ、車で送迎してくれみたいな。
それは海の波の。
そうですね。
ところから取ってるんです
か、ね、はいはい、この辺りやっぱ海が近くにありますんで。
はい、だから、その、地域経済が、経済というか、地域の知ってる人同士で、そのお金、地域通貨を回し合うことで、みんなも、なんか、コミュニケーション活発になって、ね、っていうような活動ですね、はい。
そうですね。で、それをやってるうちに、うん、やっぱりこう、より、同じような価値観を持ってる人が当然そこに集まっていて、皆さん素敵な暮らし方されていて、はい、僕もよりそっち側に行きたいなと思いが強くなってきたんです。うん、まあもちろんね、地に足ついたムビラ活動をしてたんですけど、うん、やっぱり経済的に支えるために、うん、まあ、お世話になってた会社があって、はいはい、そこではまあ普通のね、経済活動に従事していたので、うん、なんかもうちょっとこうそっち側にね、もうなんだろう、こう、より地域にシフトするようなことを自分でね、仕事を見つけたいなって思い始めて、はいはいはい、で、いろいろ試行錯誤した結果、うん、1年ぐらい考えたかな、うん、そんなすぐにね、答えは出なくて、うんうん、で、振り返ってみると、やっぱりそのゲストハウスっていうのに、まあその3年の旅でね、ずっと泊まり歩いてたんですけど、はい、そこで、まあその現地の人とか旅人とか、もう世界中から来たいろんな旅人たちと交流があってね、話し合い、楽しい会話をひっくり広ぐみたいな、うん、そこがやっぱり自分にとって旅の財産だったなって、うん、もういろんな人と話して自分の視野も広がって、まあ3年もね、やっぱりそういう、 日本から離れてたから、うん、その自分のね、こうだと思ってたその殻が少しちょっとね、1枚、2枚ぐらいは破れたかなっていう思いがあったので、うん、そう、うん、そういう形で、自分がやっぱりこう変化してって、
はい、
で、そう、まあ、ゲストハウスっていうのは素晴らしい場所だと、
うん。
で、こういう場所がね、近くにあったらいいなと思って、鎌倉って観光地だけど、そういえばゲストハウスあったっけと思って、検索したら、はい、本当 Google 検索でゼロ件だったんですよ。鎌倉、ゲストハウスはゼロ件だった、その時ね。これだと思って、思っていたら、ちょうどその時、地域通貨の仲間で同じようなことを考えてきた女性がいて、
はい、
で、僕もこの人とももしかしたら一緒にやるかもしれないみたいな、
うん、
思って、はい、アポ取って話してみたら、やっぱり意気投合できて、はい、じゃあ一緒にやりましょうってことになって、はい、そっからもトントン拍子で、うん、
ゲストハウスのこの亀時間を作るにどんどん進んでいった、
はいはい、そうですね、
はい、わけなんですね。いや、
はい、そう、なんかね、マサさんの本も出されていて、亀、ね、時間のね、はいはい、本を読むと、こうゼロから仕事を作るっていうことにずっと、うん、その世界一周のあたりからずっと挑戦をされて、
そうですね、確かに、
で、
う
ん、でムビラでやるって言って、でもムビラ5年やって、
う
ん、はい、それだけではっていうことでまた考え、1年ぐらい経って、うん、ゲストハウスかっていう、なんか、うんと、まあ、僕的な言い方をしてしまうと恐縮なんですけど、仕事の時給をまた違う形でもっと前からやられている。そして今ゲストハウス14年ですか、
はい、そうですね、はい、
ね、になってるっていうのが本当にすごくて、うん、もうなんかね、全然収まりきらないドラマがまだまだあるんですよね。
恐縮です、はい、うん、
だから、いや、もうこれのね、一部でもね、伺えたらと思ったんですけど、
もう今、かなり伝わってると思います。
皆さんもね、感じていらっしゃると思いますけど、マサさんのこのね、今まであったことをね。
そうですね。ゲストハウス、はい、じゃあ作ろうと、
はい、
なって、開業まで、
はい、
いろいろとあったと思うんですね。
そうですね。はい、すごいいろいろありました。びっくりするぐらい。想像を超えるいろいろが、
はいはい。もうたくさんありすぎて、まあ、すべてお話しいただきたいのは山々なんですけれど、はいはい、強く心に残っている出来事は何かありますか？
そうですね。まあ、最初に、まあ、その出会って、よし、やりましょうってなって、で、物件ね、見つけたまでは良かったんですけど、やっぱりなかなか、まあ、この建物の大家さんと交渉がまとまらなくて、難しいなーって思ってたんですよね。
はい、
で、時間かけてでも、だんだんなんかやっぱり会っていくうちに、こう、お互いの何でしょうかね、こう共通点が見えてきたというか、うん、この建物をね、大切にしたいっていう、そこの思いは一緒だよなと思って、で、ちょうどね、そう、もうやっとまとまりつつあるなと思ったら、なんか、一筆書きに書いたように、ちっちゃな竜巻が、鎌倉のこのラインを、海から北に通ってって、河原飛んじゃったんですよ。
いや
そう、そう、なんか、そうらしい。竜巻が来て、いや、だから、なんか、ね、このゲストハウスを決めたというか、ほぼ決まったのに、竜巻が来て、屋根が吹っ飛んで、本当に吹っ飛んで、なんだっけ、雨漏りというか。
雨漏りとかもしちゃって。
だからもうブルーシートで覆うしかなくて、はい、みたいな話があったじゃないですか。
で、まあ、ここ治るまではちょっと、ダメだねって話になって、契約がちょっと延長になって、
う
ん、で、そうこうしてるうちになんか、タイミングよく、長男が誕生しまして。
もうタイミングいいのか悪いのか。
いいのか悪いのか。もう仕事もその時ね、辞めてたんで、無職のままおぎゃーおぎゃーって、あ、俺はこの子無職で育てていくのかいみたいな。
契約どうなるのかな、
はい、そんな感じでそわそわしながら、はい、年越しをして、まあ、契約無事できて、で、2011年2月、いよいよじゃあ、返そうだっつってね。
2011年2月。
はい。
はい。
で、いろいろね、それこそ、トランジションの仲間とかも、親に駆けつけてくれて、みんなでわーって、もうすごい、掃除がね、3ヶ月の改装中、2ヶ月が掃除だったぐらい。
ものすごい。
天井裏から、この庭から、ね、今はこの綺麗な庭も、すごい竹やぶぼうぼうで、すごかったんですよ。
あ、竹あったんですよ。
もう手つかず状態で15年放置されてたからなかなかの手強くて、でそうこうしてでもね、あの人力でバーってやって治りよ綺麗になりつつあると思ったら今度 3.11 です
ね。2011年2月って聞いたら、まあね、その翌月
はもちろんねいっぱい大変な方いるんでね、あのあんまりそれを誇張するつもりはないんですけど、あの工事ストップしちゃって、でなおさらねゲストハウスっていうものはやっぱり僕はまあ半分ぐらい外国の人が来てほしいと思ってたので、日本に住んでる外国人は海外に逃げちゃってるぞ、海外から外国人来るわけないじゃんと思って、これダメ元じゃないとできないなみたいな、あの時はね本当この先どうなるか分かんなかったじゃないですか、でトランジションの仲間とかみんなやっぱり環境意識高かったからあっという間に西に避難してて、みんな逃げてる、どうしよう俺みたいな、
せめ
て自分の子供だけでも逃がせた方がいいかなみたいなね、いろいろもう家ではそれをね妻と相談し、でもここ来たらどうやって工事進めるか考えなきゃいけないみたいな、逆ベクトルが同時進行になってて、あれはちょっと引き裂かれるような思いで辛かったですね。
開業日ももう決めて
桜の咲く頃にと思ってたのに、それでちょっと桜の咲く頃にはもうとてもできなくなっちゃって、はい、まあでももうねここまでいろんな方にしてねこぎつけた、プロジェクトだから、ここでやめちゃったら、ちょっと学びねえなと思って、やれるとこまでやって、ダメだったら、まあそこには学びがあって、また次も行けるだろうっていうので、もうレッスン料だと思って、まあ僕ね、大した金じゃないですけど、自分の全財産をベットしててさ、チャレンジしたんですよ。
ベットしたわけですね。
人生に一度ぐらいベットしてもいいだろうみたいな。
かっこいいけど、かっこいいけど、いやど
う聞いた妻からしたら勘弁してくれって感じだと思いますけどね。
ね、いやこれはなんかどうしていいか分かんないですね。
いや本当です。三つくりさんならどうされますか。
ねこれどうしますか。だから奥さんがいて、お子さんが
生まれたばかり
2ヶ月3ヶ月ぐらいですもんね。そして大震災あり、ねあの頃。
そうですね。でまあでまあ細々あの、また工事も再開し、で、まあ、結局、後ろ倒しになったんだけど、ゴールデンウィーク前に4月29日になんとかオープンすることができまして、で、最初はね、やっぱり、あの、ゴールデンウィークだけは、ちょうどそれでもお客さんね、来てくれたんですよ。
ああ、
来た来たと思ってね、それ楽しかったんだけど、その後からまたね、すごい少なくなっちゃって、まあ、当時はね、割と自粛みたいな。
自粛してましたよね。
そういう空気が蔓延しててね、花見もならんみたいなね、感じもあったりして、もちろんね、あの気持ちはわかるんですけどね、なかなか厳しいかもと思いながら、ね、夏を迎えて、夏休み入ったら少しずつお客さん来て、やっとお客さん来るようになったぞってなって、で年越して、あ年越せたって思って、で1年経って、あ1年持ったみたいな、でもそれまでもうね、もうしゃかり気にもう全力疾走ですよ、やれることは全部やるみたいな、
めちゃくちゃ今を生きてますね。
いやもうあの頃は、はい、もう全力で生きてました。でもはい、でもそう働き方っていう意味ではやっぱりね、こう雇われてると、まあ、ちゃんとね、休みがあって、決まっててね、はいはい、そこで休息しますけど、自営ってやっぱり自分で休み決めないと、いつまで経っても働いちゃうので、でやっぱりそれ働き続けてるとパフォーマンス持ちるなっていうこともやっと理解して、1年後ぐらいから少しずつこのバランスを取るように考えてって。
休むようにもなって
き
て。
そうですね。
いや、でも休めないですね、そんな状態だったら最初はね。
そうなんですよね。
はあ、いやものすごいお話が聞けましたね。いや本当なんか価値観がこう変わるというか、なんか枠を外してくださるお話ですね。
はい。
まああのサラリーマン時代もあったんですもんね。
そうですね。はい。その20代の3年半と、まあそのここを始めゲストハウスを始める前は、そのアルバイトから結婚期に社員にしていただいて、めちゃくちゃありがたかったんですけどね、ありがたかったんですけど、やっぱりでもこれ自分の生き方とちょっと違うかもって思ってたのが、だから34、5ぐらいの時ですね。はい、
そのサラリーマンの頃の勤めの仕事と今の自営の仕事、
はい、
なんかどうですか、違いというか。
あの、それぞれの良さってやっぱありますよね。
ありますよね。
結局、まあ、自分が、 どっちが合ってるかってそこの選択なんだろうなって思いました。
自分に合ってる方。
そうですね。やっぱり、うん、組織が合ってる人もいると思うんです
よ。絶対それはそうですよね。
確かに。
う
ん。
で、僕も組織で働けないわけじゃないので、やっぱりどこかもやもやしてしまう部分は常にあって。
よくわかります。
うん、やっぱり心の底から、こう、うん、ハッピーではないっていう、うん、そこそこやるんだけど、うんうん、で、なんか、振り返ってみると、あの、会社の先輩から、おお、お前、桜井、お前、あの、死んだ魚の目してるぞ、これはそういうことだったのかな、とか思ったり。
はい、はい。
周りは気づいてた。
気づいてたのかもしれないですね。自分が目精一杯やってましたけど。
やっぱり、こう、どっちか迷って、きっと、自分に合う方になっていくんでしょうね。
そうですね。あの、ね、どっちもやってみたらいいんじゃないかなと思うんで、うん、それぞれの良さ絶対あるんでね。はい。うん、で、どっちか選ぶ、うん。まあ、その中間っていうのもね、今時はあるかもしれませんね。働き方としてもね。
そうですね。
まあ、週3、週4ぐらいでどっかに属して、残りでね、自分の仕事をするっていうようなやり方も、うん、あの、選べる時代になって、うん、そういう意味ではすごくね、うん、
あ、
生きやすい時代になってる。
柔軟になってますよね、うん、働き方、リモートワークもあったりして。
はい。いろいろね、こう、失われた30年とか言ってね、問題も山積みではありますが、うん、良くなって部分もありますよね。
ね、そうですよね。
そうですよね。
特に、だから、そういう経験されてるマサさんから言われると、なおさら説得力を感じますよね。
本当に、うん。なんかどっちもやってみたらいいんだっていうのは、ね、うんうん、なんかすごくいいですよね、
う
ん。
まあね、だから僕もラジオでずっとしょっちゅう言ってますけど、あの、普通にしてると、ね、高校大学卒業した後就職するっていうのが普通というか一般的すぎて、それ以外の働き方とか生き方がわからないから、
そうです
ね、あの、そっちが実は合ってるけど知らないから、その合わない方をやっている。
うん、
昔の僕みたいな、はい、うん。だから、いや、実はこっちのやり方がもうあるんですよっていうのを、はい、結構このラジオではお伝えし、ゲストの皆さんと共に、
はい、
そして本日は、マサさんにお伝えいただいているという、
はっきりおっしゃっていただきました。
うん、そういう意味では、時代はね、そっちの方に、
なんか、ね、そうですよね。
強い時代が来たみたいな。
ありがたい。僕もありがたい時代に、ね、生まれてよかったなと思ってるんですけど。
ですね。辞めるときはね、やっぱり勇気いりましたけどね。
ああ、そう
です、ね。ああ、もう俺は戻れないぞ、みたいなね。ある種、覚悟が必要だったというか、
はいはい。
やっぱり自分の知らない世界に飛び込むっていうのは勇気のいることじゃないですか。
はい、
それまでね、はい、ある種こう守られた世界にいたんで、
うん、
でも清水寺からエリアってね、こうダイブしたつもりが、はい、すぐそこにね、なんか地面があったみたいな。あれみたいな。
低かった、ね、
低かった。着地みたいな。
ちゃんと着地できたみたいな。
すぐ着地して、あ、違う世界がそこに広がってて。
いや、なるほど、ね。
うん。そっちにはね、そっちの世界があるんですよね。うん、自分が知らなかった
ので。はい、はい、はい。
うん。
まあでも、覚悟は必要っていう。
そうですね。やっぱり自分も、やっぱりそういう枠組みを外すのに、やっぱり3年必要だったのかもしれないです。
はい、はい。
僕が3年必要だった、みんなが必要だって言ってるんじゃなくて、僕がやっぱりそういう考えに凝り固まってたと思うんですよね。
う
ん、
それは世界一周の3年っていう。
そうですね、そうですね。はい。やっぱり海外で日本の価値時間から離れる3年っていうのがやっぱり必要だったのかなって思いました。うんうんうん、まあその間にね、こう、日本の流行とかに敏感になる必要もなくなり、
はいはいはい、
どうでもよくなりみたいな。
そうですね。
テレビとかどうでもよくなりみたいな。自分の幸せ第一みたいな ね、
ね。
芸能人とかね、もう本当スキャンダルどのこうのってあれもやめてほしいですね。
本当ですね。まあある意味どうでもいいですね。
どうでもいい。好きにさせてやれよ。人間だよみんな。
はい、もうめちゃくちゃいいお話が聞けました。はい。ただですね、次回も、マサさんにお越しいただいて、はい、まだまだお話しいただきたいと思いますので、
はい。
はい、ぜひともよろしくお願いいたします、はい。
こちらこそよろしくお願いいたします。お願いいたします。
はい。
次回は、ゲストハウス亀時間はどんなゲストハウスなのかを詳しくお伺いしていきます。
はい。
はい。ゲストハウス亀時間については、エピソードの概要欄にホームページリンクを貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。ということで、マサさん、ミツクリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。